Radio from Chicago. How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川がニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今を皆様にお届けいたします。私無事完走しました。サク柳川です。そして本日もお相手は、
はい、私進行役さえこです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。ということで感想です。
言ってた先週 の 5K マラソン。
だからね、これ先週の放送聞いてない人は何のこっちゃ分からへんことだと思うねんけど、はい、そうね、あのシカゴで開催されたシカゴカブス主催、うん、はい、ランニングイベント、うん、私5キロを無事に完走いたしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ俺さ、リスナーの中にはまあたかが5キロやんけっていう人おるけど、うんうん、僕ほんまに長距離がもう死ぬほど苦手やから。
短距離得意だもんね。
そう、
うん、大体そうね、短距離得意の人は長距離苦手やもんね。
そう、まあ両方得意な人もおんねん。この前僕それ乗っかったんやけど、
そうそうそう、
両方得意な人もおんねん。
そうやったね。大体はね、大体はさ、どっちかやんか。
そうやね。まあでもいかにね、僕は長距離が苦手かっていうのを延々と先週喋ってるから、うん、まあ、それ聞いてない人は今から聞いてくれたらいいんですけど、はい、そうマジでほんまにしんどかったっすわ。5キロ
だってトレーニング 1.4 キロぐらいで断念したもんね。
あの時点で 1.4 とか言ってたけど、
でこっから毎日ジム行くで毎日ちょっと伸ばすから大丈夫って、もいつかで5キロ
全く伸びません。
あ、そう。
であのぶっつけ本番やったんやけど、
あ、そう。
いやでも本番ね、うん、3000人ぐらい参加者いたんちゃうかな。
お、
だからそう、なんかね、集合が朝の7時にカブス そのスタジアムリグリーフィールドだったんだけど、もうなんかみんな和やかな雰囲気なのよ、朝っぱらから。
わかるよ、こうなんかリラックスしてって見てくっちゃべってる感じでしょ。
みんな集まってさ、自撮りとかしちゃってさ、でなんかもうそれこそレース to リグリーっていうイベントなんだけど、レースっていう感じは全くしなくてさ、でみんなね、大会からこうもらえるカブスの T シャツがあって、
さくちゃんが目当てに
行ったやつね。それを前日にピックアップしに行くねんけど、だもうみんなそれを着てんのよ。
で
だお揃いの青い T シャツなんだけど、だからもう道が真っ青になるぐらい、
いいね、カブスカラーで。
でさ、で僕そう当日、うん、このレースに誘ってくれた日本人の方がおって、はいはい、その方とちょっと待ち合わせて、うん、まあおんねんけど、うん、みんなね、なんかこう支給されたゼッケンをつけてるのよ、はいはい、でそこに番号と、うん、名前と、うん、あとアルファベットがついてるの、
うん、
でこれ何かっていうと、はい、申し込む時に、うん、まあ、自分の5キロのおよそのうん、持ちタイムみたいなのを記入するとこがあって、
うん、
でそのタイム順に ABCD みたいなグループに振り分けられてるのよ。
それは自己申告。
そうそうそう、自己申告だから、大体どれぐらいで走りますっていうペースを書く欄があって、でだその速い人たちから順にスタートしていくのよ。
でも自己申告は別にベリファイしないわけよね。
そうそう、だから別に僕とかはだから自分の5キロの持ちタイムだと分からんから、だからあこんぐらいかなと思って、まあ、ゆったりなタイムにしといたのよ。
じゃあ見え張ってさ、15分ですとかっていう人もいるわけでしょ。
いろいろしたら僕は A になってたはずなんだけど。
あ、そういうことか。
そうそう、はいはい、でもうその誘ってくれた人はもちろん A なのよ、走り慣れてるから。
あ、なるほどね。
その人は25分ぐらいとか言ってたのかな。
5分、あ、5キロ、
はいはい、スタート地点がこう区分けされてるから、うん、その人はこう A のところにいてはるわけ、
うんうんうん、
で一番前なんだけど、うん、で、僕の見たら D になってた、
は
い、
うんうん、
でもさ、ゆっくり行けるからいいやん。その感想が一番の目的なんだ
し、別にレースが目的じゃないもんね。そうそうそう、さくちゃんは感想やから。
で、まあ、D グループの人たちがね、まずスタートラインのとこ行って、
はい、
パッと見たら、うん、もうね、完全にね、年齢層が平均で多分60歳を超えた人たちばっかだよ。若い人もおるよ、うん、おるにはおんねんけど、うん、なんかこうベビーカーと一緒におったり、
あのジョグ用のやつね、
走るベビーカーがあんねん、
尖ってるベビーカーね。
そうそうと、あとチワワと一緒やったりするのよ。
あ、ハンデを抱えたランナー。
そう、あの負荷をかけてきてんのよね。
あ、そっか。
そう、でもチワワからしたら5キロなんてさ、我々の42キロぐらいになるわけよ、多分。
分からへんね、そのチワワ毎日8キロぐらい走っとるかもしれないね。
規模感がすごいから。マラソンチワワなわけ、あいつは。
マラソンチワワ。
でもちなみに僕はっていうと、うん、結構その日曇っててんけど、うん、あのオークリンとサングラスかけて、はい、全身アンダーアーマーに身を包んでたから、
もうモルゴッツ走れそうなやつが D におる言うて。
そう、形から入るから。そう、あの A 前としてたね。
あ、そう、
A っぽい D のランナーだったんだけ ど、
ね、
で、 そう、でもみんな D の人たちは何、うん、なんていうの、とにかくランを楽しもうという人たちばっかりやから、はい、なんかとにかくみんなニコニコしてんのよ、
うん、
で、もうでも、もう片や僕はもうさ、なんか野球部の時、うん、5キロ走らされる時とかさ、なんかもう監督が両手にストップウォッチ持って片方の方はなんか紐くるくるくるくる回してたなみたいな、うん、あのもうなんか嫌な感じが蘇ってきて、うん、はぁ、あ、もう 走る前から脇腹痛いなみたいな
ワイワイできんかった、
に全然できんしさ、うん、心細いしな、うん、で A グループから順にスタートしていくねんけど、うん、もうなんかとにかくめっちゃいいイベントだなと思ったのは、うん、もうなんか DJ とかがおんのよ、で
朝から
でなんかガンガンに音楽かけながら、うん、でもなんていうのカブスのマスコットカビーベア君もさ、はいはい、なんか旗振ってくれたりしててさ、
いいやん、
で DJ が A グループのみんな準備はいいかい、うん、もっと元気があるといいね、準備はいいかい、
おーみたいな、
そう、それじゃあカウントダウンだぜ、3、2、1、パンみたいな、
こう
クラッカーが出て、はいはい、紙吹雪ふわーなっていくのよ、
おいいね、
うわこれ盛り上がるわと思って、うん、でもなんかこうだんだん、ね、A グループが終わったこう B グループの人がこうどんどん前にね、
はいはい、スタート地点
に行って、行って、うん、どんどん行くねんけど、うん、こう B、C ってなるにつれて、うん、もうどんどん憂鬱になってきてさ、僕はもうなんでこんな申し込んでもたんやろみたいな、練習で一回も完走できてんのになぁ思って、うん、でも B も C も一丁前にクラッカーと紙吹雪あんのよ、うん、ほんでじゃあいよいよ D ですよ、はいはい、ったらさもう DJ がみんな準備はいいかい、うん、おやA グループの元気がないね、もう一回聞くぜ、
おじいちゃんやからもう
元気はどうだい、イエーイそうだじゃあ行こうぜみたいになって、うんうん、よーいスタート、パーンなっていい、ね、びっくりしたんやけど、うん、あの半分ぐらいの人、うん、D グループ徒歩なんだよね
パーンで歩き出した、
びっくりして僕スタートする間にこけそうになって、うん、あそういう感じと思って、
吉本の根治
でも中にはもちろん走ってる人もって、
はいはい、
さっきのあのベビーカーのお父さんとチワワ繋いでるやつは、うん、勢いよくふわって走り出したわけ、
まあ、自分にハンデを加えてるだけやから、
そう
多分
ランナーなんだろうね、 A の多分持ちタイムの人なのよ、うん、で僕もう一人見逃してたんやけど、はい、僕の右後ろの死角から70歳は超えてるやろなっていうおじいちゃんがもう先陣切ってロケットスタートしてきよったよ、
これはランナーやわ、
これやばいでしょ、
これやばいやつ、
でも想像しやすいように見た目を言うと完全に白人版の大滝秀治さんみたいな顔してるのよ、で僕もさすがにさ大滝秀治さんには負けたないやん、でもこれついていこうと思って僕もまあ反ロケットちょっと当初の予定より早めにスタートしたよね、でも大滝秀治が早いのよこれがまた、なんかこうすり足で走んねんけど、なんて言ったのそれだから忍者みたいなさ、こうなんていうの足をあんま上げないすり足で
音立てない走り方や、
そうあの一番なんていうの疲れないというよりナンバー走りですよ、古来の武士道右足と右手を一緒に出す、
でも絶対長距離向けじゃないよね
これがね、でもねむちゃくちゃサササササっていうむっちゃ早くって、ただ心配なのは、うん、ずっと息遣いがもう死にそうやね、
あそう
お前の話はつまらんみたいな感じでって言いながらこれほんまに聞こえてんねん、ジュジュやばいやばいと思ってでも一生懸命走るやん、うん、横見たらチワワもベビーカーもちゃんとついてきてんのよ、
すごいな、
だからその先頭集団の4人が、うん、あのチワワベビーカー大滝秀治アンダーアーマーなのよ
これも何やこの組み合わせと、
もうすごいでしょ、
仮想界言
う
て、
でやっぱさ、なんか箱根駅伝のランナーとかインタビューでよく言うてるやん、なんかいやーもう本当に沿道の方々の声援でいつも以上の力が出ました、うん、みたいな、でもあれほんまでさ、うん、なんか僕スタートから 500m 地点ぐらいで、うん、もうちょっと一人で事前に走ってた時でもしんどかったところとかもう頑張れって言われたら、うん、頑張れんのよ、なんか
あそう
で
よっしゃってなるんや、
よっしゃもっと頑張らなあかんみたいなやんねんけど、うん、それでだからもう野球部の時とかも応援されたことなかったから僕、
あーまあね、
一人であれ走るやつ
や、練習やもんな、
練習で、はいはい、でもこのラジオと一緒に誰も聞いてへんし誰も応援してないひたすら喋ってるの、
いや聞いてくれてるやん、リスナーおるから大丈夫よ
ねえ、でもその1キロ超えたあたりで、うん、コースがねちょっと細い道にクイッて曲がるのよ、うん
はいはい、
で急に殺風景になって、はい、沿道の人も誰もおらんくなって、うんうん、ちょっと寒々とした景色になるとこがあるのよ、
うん、
そしたら僕のちょっと前走ってた大滝秀治がいきなり、うん、って言いながら、うん、止まったんよ、
あスタミナ切れた
えっと思って僕これ死ぬんちゃうかなと思って結構心配したんやけどそしたら急にそこから徒歩に変わったわけ、
あ疲れちゃったんや、
だからこれ人目がなくなった瞬間にこれ歩き出すタイプのやつやな、いるやん監督見てへんとこ急に手抜くタイプのやつと思ったらベビーカーもチュアも歩きやがんのよ
見えはりかみんな
と思ってでえそういうやつと思った瞬間に、うん、これ僕も歩かなあかんのかなと思ったんだけど、うんうん、もうそう思った瞬間にはもう歩いてるやん人間って、あ歩くかっていうでこれ分かると思うんだけどさマラソンとか長距離って一回歩いたらもうあかんやん、
そうやね、
あの大食いチャレンジで一回お箸置いたらあかんのと一緒、 あと辛いもん食べきらなあかん時に、こう水挟んでもたらもう終わり
やん、あかんっていうね、うん、
それと一緒でもう歩いてもたらさもう地獄なんですよ一回
歩、走れへんよね、
そうでもグループ D のこの4人もあとなんとかみんなでゴールするための必死のロードレースに変わったわけ、うん歩いちゃ走り走っちゃ止まるみたいな
一番あかんやつやん
そうもう水前寺起こされる3歩進んで2歩下がる結果1歩進んでるっていうほんで、まあ、僕らさっき先頭で出発したけど、うん、そらさ他の人は追い ね、まあ、追いついてくるわけやん。ずっとペース
だから多分ペース配分ちゃんとしてる人がついてくるわけでしょ。
そうそうそう、どんどんキャラ濃いやつらが迫ってくるのになんかびっくりしたんやけど、うん、あのさ、ヒップホップ初期にブロンクスでさ、ステレオ担いでたやつおるやん、
う
ん、
だからたまに今ビーチとかでおるやつらズンズンってやってる。
あいつもうほんとそれぐらいでっかいスピーカー担いで、うん、もう爆音で音楽流しながら走ってくるやつにまず抜かれたんやけど、うん、
絶対黒人やろその人。
そう、でもでも、うん、めちゃくちゃ重たいの担いでるやろに、うん、ものすごいペースやったんよ。バネもすごい。だからもうエミネムがドップラ効果してきて
エミネムかけとったんや。
まあスパゲリーのとこだけ聞き取れてあと何言ってるか分からへんかったんやけどでもそのものすごいこう汗かきながらね、スッスッハッハッスッハッハッっていう規則正しい
長距離の国風表
してるやつにも抜かれたんやけど、
はいはい、
なんかあのチャーリー・ブラウンのタオルでずっと汗拭きながら走ってきたんだけど、もう絶対これ学級委員長やんと思って学級委員長やったタイプやんと思って、だからじゃないとあんな教科書みたいな規則正しい呼吸できへんからでも何度か僕も食らいついてさ、選手も言ったようにね、この走れメロスのメロスになったつもりで、日没までにこれ完走しないと、うん、もう親友がねもう死んでしまうと言い聞かせて走ってたんやけど、はい、うん、もうその時点でまだ朝のさ8時20分とかから日没までこれまだ8時間ぐらいあるでと思ったらもう一回歩こうかってなって、やっぱ歩いた
りとか止まるか
ってなるんちゃう。そうやね。でもなんとかさ歩みを進めてたわけよ、うん、歩みを止めてはいけないと思って、うん、で途中給水ポイントとかも用意されてんだけど、うんうん、まあ、これはねもう昔からそうやねんけど、うん、練習ちゃんとやってへんやつに限って水だけは一丁前に飲むよね、うん分かるでしょ。なんか
分かる、あのマラソンとかも速い人もガッて取って、もうビチャビチャってコップからこぼれながらしょろって飲んでパーンって吸ってるイメージ、
そう、ね、あれがかっこかったりするやん、うんうん、でも違うね、あのゆっくりな腰に手を当ててお風呂屋さんの牛乳みたいにみんな飲みようね
時間かけてるやつ
やねんからそうで、なんか野球やってる時もそうやったなと思って、僕のチームで一番サボってたやつも監督にね、うん、お前ら水いっぱい飲んでこいって言われて、うん、であのこの一杯を、うん、あの一杯って意味で考えて、ね、水一杯飲んでこいって言ったんだけど、うん、水いっぱい飲んできたからそいつは
たくさんってことね。
そうだから勝手な会食を勝手に加えよんのよ
まあでもこれ監督が悪いな。
そう
だ
ね、
いっぱい言
う
て、
そうだね、いっぱい、うん、そうだな、難しい。でもそれも難しいな、ね、ちょっとこれ元気になってな、水でね、うん、走ってたらこれ衝撃やってんけど、うん、さっきのスッハッスッハッなやつおるやん、うん、あいつがな沿道にあるバーガーキングにスッと入っていってまいって、
どこどこどこドライブスル
ーいや、ね、バーガーキングに普通に来店していってすごくない？
そこコースに入ってた？
いや入ってないよ、脱線してレース中にバーガーキング僕初めて見て、
ちょっとミルクシェイクの方がええわと思ったんちゃうの？
いや多分やけど、あのエミネムのさ、うん、あのマームスパゲリーに多分インスパイアされてお腹が減って
そんなこと
朝飯食うてんがで
な、そんなことある？
でもさ、やっぱ前のやつが行くと学級委員長が行ってるわけやから、
う
ん、僕も行きそうなってでもまあもしかしたらトイレかもしれんけどね。
あーそっかそっか、
わからんわからん、でもそう、はいはい、でももうそう、でもこんな誘惑に負けるわけにいかん思って走ってたら、うん、もうさついにリグリーフィールドが見えてきて、うん、そしたらね人間やっぱ自然とねペースも上がってきて、うん、あこれがいわゆるランナーズハイ監督言ってたやつと思ってで、まあ、今回のさランそのリグリーフィールドの中をもう走れるという、もうファンにはほんとたまらないご褒美があるわけ、ね、うん、でふわっとグラウンド入ったらもうこれがさ圧倒されるのよ。
あそう、
だって普段はもう僕らスタンドから見てるやん、
うん、
だけどさもうフィールドに立つとスタンドがふわって全部見えて、
あそうや、ね、
当たり前けど景色が全然違うし、はいはい、うわこんなところでバエズはリゾはブライアントはプレイしてるんだと思って、うんうん、まあ今誰もおらへんけど、
ね、その
でもこんな幸せな時間をね少しでも長く続けたいと思って、うん、逆にちょっとペースは落ちるやん、
まあでも味わいは痛いね、
そう、うん、でもそれも仕方ないことやし、うん、でももうゆっくりゆっくり味わいながら、もうしかも電光掲示板とかにさ動画とかで映してくれたりするわけ、はいはい、もう本当に、もう本当に味わいながら噛み締めながら踏み締めながら一周したら、うん、後ろから
ってい
うヒデジなんだよ本当にヒデジがもうとにかくリグリーフィールドでランナーズハイでできてラストスパートかけてきてさ、
人前やからね、
そうやね、僕あえなく最後まくられてさ、しかもどさくさに紛れてチワワもベビーカーも僕のこと抜いてきて結局僕犬にも0歳児にも負けてしまったという、フィニッシュタイム37分、
あら
まあいいんじゃない。
私10歳の時の 5.3 キロか 5.5 キロのあの駅伝の時37分だったよ。
だから早いよそれは。
早いんかね。いや
だから一緒に走ってたら10歳の最後さんにも負けてるってことだよね。これこの日一緒に走ってたら
可能性はあるよね。 5キロやもんこれ。あそうかそうかそうか、ね、
そうねだからね、まあでもいいんですよ完走したら、完走っていうか完歩、完歩もしたから、うん、完走完歩、
はい、
ね、
まあそれが目標やったやん。
そういうことよ、ね、だって結局メダルと記念の靴下、うん、それにバドワイザーまでもらえたから、バドワイザーあのオフィシャルスポンサーやから、
終わった後にビール飲めって
ビール飲めっていうそこはもう本当に大会系ですから
すごい
いやこれ飲みたい人だけ飲めばいいね。
まあね、
そうそうそう、でもねなんか来年もね これ出るのにいいイベントだなとちょっと思いましたよ。いい、ね、来年はだから走りたいね、ずっと。
なんかペース配分考えよう、来年は。
でもこれもうタイム分かってん、37分だから、ね、来年はちょっとあの A で出るから、
じゃあ28分とかです
ね。A グループで出てやっぱこうついていくから ね、 なるほどね、それがいいのかなと。な D はもうペースメーカーが一人もいなかったそれが範囲人のせいにして終わるという
チワワについてかんと、やっぱ
チワワがね、マラソンチワワの話でございましたということで、こんな時間を使ってしまった、またいけない、ちょっと今週も行ってみましょう、はい、最初のコーナーです。 What's happening America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治に文化、そしてちょっとおバカなニュースまで、アメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで10月です。
ありましたね、
冬やな。
冬ね、もう寒くなるよこれから。
冬ですよ本当にね。なんかもう夏が終わってもたやなと、改めて10月になると思うね。9月の時の方言ったけど、
ね、そうそう、秋がほんまに3日こっち、
ぐらいしかないから ねっていうのはあるんですけど、うん、というかさ、今これ収録してんのがさ、はい、10月4日の月曜なんだけど、はい、なんか Facebook とインスタ落ちてへんかった。
なんかね、
ね、
ダウンしてたね。
だからさ、僕コメディのそのショーの連絡とか結構メッセンジャーとかインスタだけでしか繋がってないコメディアン結構いて、はい、それでやるからさ、うん、もう連絡何も取る手段がなくて結構困ったんやけど、そうだ、さやこさんさ、ほら、うん、僕 LINE 知っててん、かろうじて
ね。
そうだからこれ今日の連絡ついたけどさ、アメリカ人とか LINE してない人いるやん。
そうやね、
で WhatsApp してるっていう人いるけど、 WhatsApp も落ちてたよ。
WhatsApp もあかんし、だから、ね、インスタもあかんし、
Gmail とかさ、なんかあの何電話番号
わからんかったらもう
連絡取れんね。わからんかったらこれちょっと今日やばいなと思ってね。
あらあら
ね、ということで困ったけど、でもそれで言うと先週 Facebook の元社員でいろんな内部情報を公開して内部告発してた人がいいんだけど、うん、その人が CBS のニュースで結構長いことインタビュー答えててさ、うん、まあそのなんつうの、 Facebook を批判してたわけよ。要は利益最優先で公益無視してるんじゃないかって言ってたけど、だからこのシステムだももしかしたらそれとなんか関係あるのかなとかさ、ちょっと思っちゃったよね。
そうね、
まあ、分かんないけどね、まだ、
まあ、まだね、まあ、
今も落ちてる段階やから我々がこれ撮ってる時
に
ね、
確かに確かに。
だからもうちょ、でも本当早く復旧してくれないと、結構仕事とかでもFacebook だけのやつとか怖い
んだ。そうだからか、そう、私も今朝からなんか メッセンジャーさ、私何か来て返してんねんけどさ、多分行ってないよね、
はいはい、行ってない行ってない、パソコンでもあれでもダメやもん、あの携帯でも。だからね、ちょっと心配ですね、ということですけども、最初のニュースいきましょう。
第3位、つなぎ予算案が両院を通過、政府閉鎖は回避へ。
ほう、
政府予算の執行が9月30日に迫り、政府機能の停止が危ぶまれていた中、30日、下院で12月3日まで政府予算を延長するつなぎ予算案が254対175の賛成多数で可決されたとのことです。
というニュースね、先週、はい、これでもう大騒ぎでしたから、
ブレーキングニュースやったからねこれ
ね、うん、まあ、要はどういうことかというと、
はい、
今アメリカ連邦議会で来年度の予算を決めきれずに、うん、予算の期限切れが迫って大ピンチだったということなんですよね、はいはい。でまあ、その期限が具体的には9月30日、
うん、
アメリカ予算は10月1日から次の年度に行って、うん、まあ、9月30日で一周するみたいなイメージですよ、
は
い、
そうやね。
でだからこれまでに、うん、予算案を議会で通過させられなければ政府機能が停止してしまうというピンチだったということでね、はい、だからこれもし閉鎖した場合、これ3年前にも閉鎖した
ね、なんかあったよね、
そう、うん、もし閉鎖した場合どういうことが起こるかというと、うん、まあ、単純に何十万人もの政府職員が無給休暇を取らなきゃいけないと、はい、だからもう給料出せへんみたいなね、だしでも自宅待機はしとかないといけないんですよ。それからあの国立の公園とか博物館とかはもちろん全部閉鎖、
うん、はい、
観光もできませんよというところですけども、うん、まあ、でもなんとか時間ギリギリで通過してバイデン大統領がサインして、とりあえず12月3日までの暫定、いわゆるつなぎ予算案が降りたということなんですよね、うん、はい。でまあ、この中にはこの前のハリケーンの救済とか、うん、アフガン難民対策っていうのも含まれているということなんだけど、
はい、
これやったやった大丈夫だよかったよかった一件落着だっていうこう
わけじゃないよね、会話
できないもんね、うん、だから12月3日までやから、
そうそうそう、
だからね、イメージで言うと本当にアラームのスヌーズみたいな感じだよね。
そうね、だから予算ちゃんと根本的なこう予算決めちゃわないと、
そうそうそう、とりあえず ね、あのまた鳴り出しちゃうからね、
そうそうそうそう
っていうことで、ということで、でもなんでこんなそもそも決まらんかったんっていうのを分かりやすく解説していきたいんですけど、うん、
はい。
そもそも今年の4月末に、うん、バイデン大統領が就任後初となる予算案を議会に示したわけなんだけど、
はい、
その額が、6兆ドル、うん、だから660兆円か、
うん、
660兆円、
はい、
でこれ実は歴代大統領の中で、うん、まあ、史上最高額だと、 いう、まあでも物価も上がってるからってことなんだけど、まあとにかく最高額で、この中には具体的には雇用拡大のための2兆ドルのインフラ整備計画案とか、1.8 兆ドルの子育て支援計画案、それからコロナ対策、そして気候変動に対する対策などが含まれてたわけですよ。じゃあこの財源は一体どうするのかというと、富裕層への増税だったわけです。でまあ、バイデンもともと大統領選の時の公約に掲げた通り、年収40万ドル、だから4400万円以上の富裕層への税率を現在の 37% から 39.6% に、そして年収100万ドルだから1億円ぐらいだね、以上の富裕層へのキャピタルゲイン、つまり投資による収益への税率を 20% から 39.6% 値上げするという、まあ、政策を、ね、打ち出したわけですよ。で、まあ、法人税についても国際協定で最低限度を決めましょうと、というのもね、1980年代から続いてきた法人税値下げ競争にこれ、終止符を打とうということだと思うんですよね。で、まあ、これらの政策についてもちろん野党共和党からはもう批判があったわけですよ。初っ端からもうこれ反対ということで、まあ、上院共和党幹部のミッチ・マコネル院内総務はこれはもう社会主義者じゃないかという、風に、まあ、予算を攻撃したわけです、で今共和党からという話をしましたが、実は他にも民主党内からも反対の声が出ていて、その代表格、これはバイデンと同じファーストネームジョー、ベテラン議員ジョー・マンチンなんだよね、で、まあ、この名前本当に最近毎日ニュースに出てくるんだけど、民主党の中でかなり保守派、保守派というか、まあ、中道とかも言われてるんだけど、まあ、例えば中絶には反対なんですよ。
ああ、なるほど。
で、元ウェストバージニア州の州知事だった人なんだけど、例えばこれまでもね、民主党の中で珍しくトランプが以前に指名した最高裁判事ブレット・カバノーという、この人レイプ疑惑があったから、これ非常にこの、まあ、物議を醸した人なんだけど、この人に賛成票を投じるっていうことなどで、注目されてきた人なわけですよ、ジョー・マンチンがね、でじゃあそのマンチンが今回のバイデンの予算案にとにかく、まあ、反対していて、特に社会保障と気候変動に関する3兆5000億ドルという予算に関しては一貫して、いやいやいや、もっと少なくせなあかんでという主張をしてるわけです。で、俺はこれを半分以下の1兆5000億ドルにしないと支持しないぜというのをずっと明言してたわけですよ。
なるほど。
いやまあでもね、ここからなかなか大変なプロセスにさっきも言ったけどなるわけで、ここから1ヶ月ぐらいの間に先送りにしたインフラ投資法案と社会保障関連法案を両院で通過させないと、まあちょっといけない状況じゃないですか。で、僕らが今これ録音してる最中にもこの2つの法案をね、通すために、まあ、バイデンが直々にミシガン州に足運んでいろいろこう、まあ、話をしているということがさっきニュースやってましたけど、でさらにもう一個問題として今上がってるのが債務上限という問題なんですね、債務のいわゆる上限だから英語で言うとデッドシーリング、まあ、借金の天井っていう意味だよね、直接言う、訳すとっていうのがあって、まあ、今アメリカ政府の債務残高がものすごい膨らんでいて、過去最高水準になってしまっていると、でこれがさらに膨らんでいくと、まあ、デフォルトといわゆる債務不履行状態になって、これになると国内の経済状況に深刻な影響を及ぼし、国際的には信頼も失ってしまう、じゃあどうしましょうかということで、民主党はこの問題に関して、まあ、共和党と一緒に手を組んでやりましょうって言ってたんやけど、共和党からするといやいや、それはあなたたちだけで何とかしてくださいという、まあ、スタンスなんですよね。で、まあ、ところ今そのなんとか財務長官がね言ってたのはこう財務省の手元の資金で今なんとかやりくりしてるけど、それもいや10月18日には枯渇するよ、やばいよというね、イエレン財務長官のコメントがありましたけど、だからそっちもちょっと差し迫った問題ということで ね、だからなんかやっぱコメディでもこの話題が多かったかな、政府大丈夫かと、ということで、だからまあテレビで言うとさ、先週の土曜日にちょうど始まった、サタデーナイトライブシーズン47かな、47の第1話が始まったんですが、もうその記念すべき第1話の一番初めのオープニングコント、これいつも時事ネタを扱うんだけど、完全にまあこの問題をパロディにしていて、まあ要はジョー・バイデンが、ね、主人公として出てくるんだけど、まあ、ジョー・バイデンもちろん扮するコメディアンがね、予算案に対して本当に足踏みが今足並みが全く揃わない民主党内部っていうものを、まあ、コメディアンたちがちょっと誇張しながらジョークにしてたわけですよ、でこれねバイデン役に実は新人のキャストが抜擢されて、ジェームズ・オースティン・ジョンソンっていう人なんだけど、 結構若い、まだ僕の4つぐらい上なのかな、の人で、で、まあ、スタンドアップもありつつ、うん、俳優とかもある人なんだけど、うん、面白いのはさ、この人ってもともとトランプのモノマネで有名だった人なんだよね、
う
ん、TikTok とかで。
あ、はいはい、そう、なるほど。
でもあ、バイデンもできるんやっての僕は初めてそこで知って
へ
でもすごい大抜擎ですよ、いきなりそこの真ん中に、
ね、
だから前ジムキャリーがやってたとこだからね、
うん、あ、すごいね。
そうそう、で、まあ、このコントにはね、いろんな民主党議員がもうほんとオールスターで出てるわけ、うん、まあ、もちろんコメディアンが演じてんだけど、はいはい、例えばさっきのマンチンとかさ、うん、あとは同じく予算にね反対しているアリゾナ州選出の女性議員、うん、キルステンシネマっていう人がいるんだけど、うん、その人とか出てて、その人は結構面白おかしくネタにされてたけど、
うん、
あとは気候変動に関してもずっと意見を言ってる、もう申し子みたいな AOC こと、アレクサンダーオカシオコルテスとかがやっぱ出てたんだけどさ、はいはい、でもコントやからさ、うん、オチがないとダメなわけですよ、ね、でどうすんやろうなと思って、うん、ってたら最終的に苦し紛れにさ、うん、あのこの前セクハラ疑惑で辞任したニューヨーク知事アンドリュー・クオモが出てきて、はいはい、そのセクハラをなんかちょっとこう面白おかしくいう感じで鎮静が図ってたけど、
うん、
いやだいぶパワープレイやで、これそのオチまで持ってく
そうやね、
うん、だからライターもこれ苦労したやろなと思って、
落としどころがと思って、
落としどころが、うん、なんか難しいもんね今の状況で。
そう、
だからまあでもこれさ、日本もそうなんだけどさ、
うん、
同じ政党内でも意見がバラバラになることってあるじゃないですか。
そりゃそうね、そうです。
だから、はい、でも日本もさ、総裁選終わって内閣が発足したから ね、なんか内閣全員のねキャラをこう出したコント作ったらええやんとかちょっと思ったけど、
うん、
でもなんかさ、これは僕がずっと悩んでることなんだけど、うん、日本でね政治風刺のお笑いっていう、
うん、
こう枕言葉とかさ、こう文句をつけるとさ、うん、もう変な客しかやってこうへんのよ。
なんか、うん、そんなイメージかも。
そうだそうだ、よく言ったみたいな。ちょっとそういうんじゃない。
普通のあんまり政治に対してそういう。
そう
ね、意見がない人
もものすごい右かものすごい左か、
そうなイメージをね、なんか
そのコメディアンと同じなんていう あの政治的思想を持った人が来てそうだよくったよっさそうだ待ってましたみたいな、
そういうの狙ってるわけじゃないけどね、こっちのとかね、一般の人でもこう、
そうそうだと、まあ、あとはもっと言うとなんかこうズラだけかぶってさ、うん、口調だけ真似してとか、うん、そうなんかそういうのでもないやん、なんか
そうやね、
上目だけとかで感動したとか、うん、そういうだけじゃ
ないんだ
ね。だから今回のでも SNL サタデーナイトライブはなんか個人的にはなんかちょっとそういうんじゃないけどさ、なんかもうちょっとできるんじゃないっていう考え
みたいなのがあったってこと、
なんかいろいろ出てきてはいるけど、うん、もう薄い。
あ、そう。
だからあの野球部のジャグで作るポカリぐらい薄い、
あの粉で作るやつね、
あのいっぱい飲んでこいっつっていっぱい飲んじゃいましたっていうあれぐらい薄い
もう一回水薄める
から、うん、そう、さっきいっぱいでいっぱいのあのイントネーション僕が間違えて、さっきあのつ、ね、成立してなかったもんね、
話
して、一杯っていうねそうっていう、だからまあこれからもっと面白くなるかもしれないけどさ、まあでもなんだろう、だからさ、さっきのそのコントはさ、今日解説して今までのニュースとか全部知ってて見て初めて理解できる、
うん、
まあ、コメディの番組なわけよ、
うんうんうん、
でそれがだからもう47年続いてると思うと、
うん、
なんか政治に対して興味を持ってる人の数が日本よりは多いのかなと思うよね、
特に若い世代
ね、
う
ん、ならまあ去年の選挙の大統領選のね投票率が 68% だったみたいだから、まあそれはね、まあ高い方がもちろんいいよね、だから日本もこれからね選挙あるからね、そこはなんかいろんな人が選挙に行ってくれればいいかなとは思います。ということで次のニュースです。
第2位、アリゾナ州で大統領選の票の最終形結果ほぼ変わらず。昨年11月に行われた大統領選の結果を受け、共和党によって委託されていた票の最終形の結果が報告され、当初の結果通りトランプ前大統領の獲得票をバイデン大統領が上回っていたことが分かったとのことです、
というニュースですけど、
はい、
まああのね、昨年、まあ、バイデンが勝利を収めた選挙なんですが、まだ未だに、うん、アメリカの4分の1はあれは不正選挙だった、そしてトランプが本当は勝っていたんじゃないかと主張してるっていう、
はいはいはい、
そんなそれ4分の1もだいぶさ、なんかちょっと誇張されたデータじゃないのと思うけど
まあ、ね、
まあ、そういう、
まあ、いろいろ言われたもんね、
メディアとかも出てるわけですよ、
うん、
でまあもちろんそれが元で1月6日にはあの議事堂乱入事件に発展してしまったということではあるんですが、うん、このアリゾナ州は実はバイデンが僅差で勝利を収めてたわけ。
あ、そうなんや。
でそこに、不正があったんじゃないかということで、
うん、
共和党のね、アリゾナ州議会上院議長カレン・ホアンという人が最終形を要請し、
はい、
州内の最大の人口を誇るマリコパ郡の210万票が再、そう、再監査っていうの、
うんうん、
最終形にかけられたということなんですよ、
は
いはい、でこのね監査を受け負ったのが、
はい、
この まあ、共和党が依頼した会社なんだけど、うん、サイバー忍者っていうフロリダに拠点を置く会社で、
絶対あかんやん、フロリダに。
やばいでしょ、サイバー
忍者。名前といい、ね、本社がフロリダってもう絶対あかんやん。
で、まあサイバー忍者という会社やばいんちゃうんっていうことが、まあ、話題になったわけ、うん、っていうのもそもそも選挙の集計なんかやったことない会社やったわけよ。
なんでそんなとこに依頼したの。もういろいろおかしいよ。
でしょ。で、まだただその共和党が選んで委託しただけだから、うん、これお前不正に再集計するのはないやろうなということで、いろんな人が注目してたわけなんですよね、
はい、
で、まあいろんなメディアがさ、その集計の方法とかにさ潜入したりするじゃない、うん、そしたら案の定結構ね、やっぱ独特なトリッキーな方法で監査をしているというのが連日ニュースで報道されて、うん、例えばですよ、投票用紙に紫外線でライトを当てて、うん、もうみんなが目をカー凝らしてるわけですよ。で、本物の投票用紙には秘密の透かしが入ってるはずなんだと、
うん、
でこう照らしてさ、ないから、ほらどこにも透かしがない、これは不正だっていうふうに、
ん、
っていうのを言ってたんだけど、はい、これに対してオフィシャルにね投票紙を作った州の選挙管理委員会が、うん、島さん、そもそもそういう透かしたの最初からないんですよ、本当に勘弁してくださいっていうコメントをしなきゃいけないと、じゃあもうそれじゃっていうんで、今度はもうサイバー忍者たちはですよ、うん、今度はもう顕微鏡で眺めようってことになるわけですよ。
なんやな、絶対かんやな。
いやこれね、でも本当に笑っちゃうんだけどさ、うん、まあ陰謀論を信じてる人の中には、その4万票ものバイデンって書いた票が中国から、うん、空輸されてきて、
うん、
でトランプ票とすり替えられてると。
なるほど。
で中国っていうのは大体あの紙に竹を使ってるから、
うん、
竹の繊維を顕微鏡で見つけりゃいいんだって信じてる人がいるわけ、本気で。びっくりするやろ。だからこれでサイバー忍者たちはあの顕微鏡で竹をずっと探すって、
それを真に受けてるんや。
もう
コントよねこれ。
そうやね、
ネタよね本当。
で、まあ、結局数えたのよ。でも CEO の人が発表した結果ね、
うん、
発表します、当初の、その集計結果と比べた時に、
はい、
バイデン票が91票増えました。そして、トランプ票は261票減りました。という、トランプがむしろ得をしてたということが、分かった
と。まあ、でもこの最終形の仕方もちょっとさ、怪しいからさ、
これも怪しい。だから
それも最終形も信じていいのかっていう、
信じていいかも分かんない、うん、でもそうなのよ。だから結局ね、これを発表したところでですよ、うん、その先ほどみたいなこうなんていうの、陰謀論を信じてる人は、そんなのこれも全部フェイクニュースだってなるわけ。
そう
や、ね、今信じたいものを真実と捉えて信じるのがポストトゥルースという時代ですから、うん、だからこれが出ても、うん、ウォーマド不正だと信じてる人はいくらでもいるわけなんですよ、うん。でもね、こんなのさ、共和党の人がみんなこれが全部不正だと信じてるかといったら、そんなことはもちろんなくて、
うんうん、
共和党内部から、さっきもほら民主党内部からもいろんな意見があったのと一緒で、うん、はいはい、共和党内部からもこの最終形に否定的な意見って多く出てて、うん、
はい、
例えばですよ、1月6日議事堂乱入事件以降、うん、トランプ前大統領のもう弾劾をずっと先頭に立って支持してきたリズ・チェイニーという、
うん、
まあ女性議員がいるわけですよ、
はい、
でこの人元副大統領ディック・チェイニーの娘だから、
うん、
まあ、もうゴリゴリの2世の人なんだけど、
はい、
ワイオミングから選出されて、
うん、
当時だから共和党会議議長という党内ナンバー3の地位だったわけ、うん、だけどこのトランプの弾劾を支持した、まあ、いわゆる裏切り者ということで、うん、今年5月に議長を解任されたわけですよ、うん、でもまあ ね、その時点で共和党支持者の 60% 以上がトランプ支持だから、うん、議員たちもまあ下手に逆らえないということで、ね、まあ、引きずり下ろされちゃったんだけど、
うんうん、
まあそんな彼女がね、まあ、結局トランプという人はデマで人々を扇動して、
うん、
民主主義の根幹である議事堂に乱入させた責任があるか、それは大きいですと叱責したわけ、
うんうん、
そしたらそれをやっぱ同じく共和党のジョージ・ブッシュは、
はい、
私は彼女の発言を支持するよっていうのを明言したわけですよ、
うん、
それ以降とにかくもうトランプはリズ・チェイニーをもう目の敵にしていて、
うん、
最近もね、遊説をしてるんだけど、トランプはずっと、はい、遊説の最中にもうリズ・チェイニーの顔写真にブッシュの顔を合成して埋め込んだ写真を大画面のモニターに映して、こいつは女ブッシュだ、ブッシュの犬だと揶揄してるわけですよ、
うん、
でもね、やっぱね、リズ・チェイニーもそれに対してすかさずツイッターで、
はい、
あなたがアカウントを凍結されたツイッターという SNS で私はこうして今も発言しますが、あなたはこれまでならその合成写真を SNS にポッと投稿するだけでよかったのに、今となっては大画面に映すために全国を遊説せなあかんから大変ですね、
うん、
と反論。
なるほど。
なんかちょっと京都っぽい反論だよね、
これ、うん、なんかちょっと嫌味が
嫌味が ね、うん、あるよね。でもそれに対してやっぱトランプも すかさず、ああじゃあいいよ、もう次の選挙は共和党からワイオミング州下院議員の候補として別のやつを押したのからなという、まあ、表明をしたわけですよ。じゃあ今回、まあ、この最終形でトランプとバイデンの票変わりませんでしたという、はい、この報道を受けてリズ・チェイニーやっぱキレキレです。
そう、
またツイッターに今度は、うん、リズ・チェイニーがブッシュの写真をポンと貼り付けた上で、
はい、
あら私は最終形の結果選挙に勝った方の共和党の大統領が好きですけどね、うん、っていう
京都人になってるのかな
もちろんこれはねブッシュがゴアとの選挙で最終形の結果勝ったという事実を受け、うん、ブッシュの犬と揶揄するトランプの最大の皮肉ですよ、はいはい、今度はこう写真ペタッとあれですけど、
なるほどね、
まあ、これまだトランプはこれコメント出してないんだけど、うん、そうそう、だからねこういうことがあるんだって、こういうバチバチの戦いが ね、うん、
ね、
まあでも結局集計も変わらなかったですけど、うん、先週トランプで言うとまたそうそう暴露本が出版されてね、
うん、
まあ、いろいろ今までさこれいろんな暴露本出てきたじゃないですか、ね、うん、その敏腕ジャーナリスト、うん、ボブ・ウッドワードとかがさ、
はいはい、
ね、ただちょっとなんか内容的に暴露本っていう割に、
うん、
まあまあそうだろうねというような、うん、結構内容の
みたいな
そうそうだったんだけど、
うん、
まあ、今回出版したのはですね、元側近中の側近というかホワイトハウス報道官広報ですよ、うん、トランプの、
うん、
ステファニー・グリシャムという女性なんだけど、うん、この人もともと2016年の大統領選でトランプの地元のてかこの人の地元のアリゾナでトランプの選挙スタッフとして働いてたわけよ、うん、で、
うん、
安倍晋三首相がさ、2017年にアメリカを訪問した時があったんだけど、
はい、
その時にスタッフとしていろいろ段取りを手際よくパッパッパッとこなしてる姿をメラニアに見出されて、うん、メラニアの候補として活躍するようになった。
ヘッドハンティングされたんや。
そうで、なんと2019年にはトランプ政権で3人目となる大統領報道官に抜擢された人。
大出世やね。
でしょ、だからもうだってもう政権の顔のような人だから、
ね、はいはい、
なんだけどこの人就任してからというものを定例会見を全く行わんかったということで有名なんですよ。
へ、
例えばさ今もジェーンサキ報道官っているけど、ほぼ毎日やってるじゃない、うんうんうん、で、まあ、何してたかというとグリシャムは定例会見の代わりに連日トランプ政権寄りと言われているまあ FOX ニュースに登場してコメントを発表するというまあスタイルだったので、まあこれで批判を浴びたりもしたんだけど、まあ結局この人その例の議事堂乱入事件で辞任したのね。でまあ今回出版した本のタイトルが I'll take your questions now っていう、
やめたからね、
さあ今から皆さんの質問にお答えしましょうっていう
ね。
これは会見の時に記者団に向かって、うん、さあご質問ある方って聞く時の決まり文句なんですよ、
はいはいはい、
だからこう自分が会見を行わなかったことを自虐的に皮肉ってる、うん、そして今なら答えられる、今ならぶちまけられるわ、
ね、
みたいなこと
で、ね、
で副題もついてて、うん、What I saw at the Trump White House 私がトランプのホワイトハウスで見たものってい う, いということで内容気になるじゃない。
そう、ね、
何を見たんだ、
これは気になるね、
でしょということで、ちょっと見てみたんですが、
はい、
うん、まあね、とにかくトランプは元気が出ない時とか、うん、イライラがマックスの時、ホワイトハウスにいるミュージックマンと呼ばれる人に、
はい、
キャッツのメモリーを演奏させてそれで元気を出していたという、うん、それ
暴露
わざわざ出版してそれがあなたが唯一ホワイトハウスで見たものですかという内容で
これだけじゃないんやろうけど、
そうやっぱね暴露本ってそんなやっぱ期待させるほどのものはないよ、
大したことないんか、
うん、ないよ本当に。でだからもうこれに対してさ、だからもう夜の帯番組の司会者たちもさ、いろいろコメント出さなあかんや、うんうん、そのネタにして、ジミー・ファロンっていうね、はいはい、コメディアンも言ってたのよ、いやトランプ政権はまさにキャッツそのものだったよ、
うん、
奇妙で信じがたく何が起きているか誰も理解しえなかったっていう、はい、そしてトランプがキャッツの曲を聴いてる間ホワイトハウスで働く人々はみんなレ・ミゼラブル状態だったんだっていう、あんま面白くないもんね、これこの元のネタが そんなに面白くないから、
そうだね、
そう、まあね、だからあんま受けてなかったけど、
そう、
いやでもさ、なんかこうなんだろうね、元気になりたい時にメモリーを聞く人ってのはなかなか個性が溢れてて僕はいいと思うのよ、
うんうん、
でもなんかこの事実を踏まえてさ、こうトランプ政権をね思い出しながらこのメモリーの歌詞を見るとやっぱなんかね哀愁があるよ。
あ、そう、
ちょっと歌詞を引用してみますメモリー、月明かりの中美しく去った過ぎし日を思う、 忘れない、その幸せの日々、思い出よ帰れ。ということで次のニュースです。
第1位、エミネムの経営するレストランがデトロイトにグランドオープン、
うん、
ラッパーのエミネムの経営するレストランマムズスパゲッティが9月29日、地元デトロイトでグランドオープンを迎え、エミネム本人が接客に当たるなどし大にぎわいを見せたとのことです、
というニュースまあもうこれはこれ以上でも以下でもないニュースだよね。もう今全てが終わったよね。
あ、そうね、終わったね。
そうだからさ、ドップラー効果したらそういうことだったかもしれないっていうねエミネムは、まあ、もういいよね、説明しなくて。知ってるよね、
まあ、今の若い子は知らないのかな。でも
いや知ってるんちゃうかな。
あんまヒップホップ聞かない子とか知ってるかな。
まあそうだからもうう
ちら世代でしょこの人。
そうやな、8マイルとか多分ちょうどでしょ、うん、だからまあ言わずと知れたもう世界的なラッパーですよ、はい、一番有名なラッパーの一人と言いましょうか、
うん、
デトロイト出身なんだよ
ね。
で、まあ、今回ね、そんなエミネムがオープンしたレストランの名前は、はい、Lose Yourself っていうね曲の歌詞から来てる、ね、はい、まあ、マムズスパゲッティなんだけどこれようさレストランの名前にしたよね。だって歌詞さ、僕いや大体なんとなくニュアンスは分かってたんだけど、うん、ドップラ交換の時あんま聞き取れてなかったから一回調べてみたらさ、やつのセーターは履き散らかしたゲロで汚れてる、おかんの作ったスパゲッティさだよお前それを出すのかよっていう。
しかもこの人マムズスパゲッティ、自分のお母さん結構なんか役者やっけ、なんかね、結構悲惨な人生、
トレーラーハウスで過ごしてたんだよ ね、 ねっていうところで、そうだからね、だからマムズスパゲッティっていう、まあ、半分自虐的に ね、まあ、そういう、まあ、ジョークも込めた店の名前だし、はい、まあ、みんなその歌手は知ってるからさ、うん、っていうことなんだけど、まあ、さっきも言ったけど彼デトロイト出身で、この曲が主題歌となっている8マイルっていう映画は日本でも大ヒットしたと思うんだよね、はい、
すごいヒットしたよね。アルバムもそれでめっちゃ売れたもんね。
そうそうそう、であれグラミー2002年取ってるから歌曲賞、それが Lose Yourself っていうね、うん、なんだろうな、我を忘れて没頭しろみたいな意味の曲なんだけど、うんうん、もうあの映画自体が反自伝的な映画なわけですよ。
はいはい、そうや
った
ね。
そうだからね、デトロイトっていう街を多分それ知らなきゃいけないんだけど、もうなんだろう、自動車産業でフォードとか GM とかの本社があったから、うん、もうモータウン、はい、車の街なんて言われてわーっと栄えたんだけど、うんうん、結局ほら日本とかの会社がさ、そうそう、会社っていうのかな、
その
、
まあ、
外国の、
ま
あね、こっちからしたらね、安い車が入ってきて、はい、まあ下火になって衰退してしまって、
ジャパンバッシングの頃ね。
そうそう、はいはい、だから自動車産業がもうどんどんどんどん潰れていってしまって、うん、もう街がもう見違えるほど廃墟のようになってしまってね、だからロボコップとかさ、
はいはいはい、
もうあの見たら分かると思うんだけど、はいはい、でとにかくだから今そういう住民税とかもないから警察とか呼んでも全然出動してくれない、
ね、で
治安も世界一悪いっていう、まあ、最近ちょっと良くなってきたっていう話は聞くんだけど、うん、とにかくそういう犯罪率とかも非常に高いという町になってしまったという、うん、まあ、悪名高き町に、ね、まあ、生まれ育ったわけですよね、はい、で、この8マイルっていうタイトルは要は、うん、まあ、その高速のねこう道路があるんだけど、はい、その都市と郊外を隔てるもの、
はいはい、
でもっと言うと貧困層と富裕層を隔てる、うん、そこの、まあ、道、もっと言うと、まあ、白人と黒人を隔てるなんていう風な描かれ方をしている、はいはい、まあ、作品だったんだけども、うん、でまだこの今回のマムズスパゲッティがあるのは割と中心街のいい地域ですよ、う
ん、いい地域のね、ダウンタウンって結構危ないんやけど ね、
うん、でもなんかまあ最近まあ開発が進んで若い人とかが入ってきてるから、うん、
はいはい、
すごくまあレトロイトも変わってきてるらしいんだけど、ね、うん、そのいい地域にあるみたいでね。
なるほど。
で、ね、さっき一緒に動画見たけどさ、うん、むちゃくちゃ並んでたでしょ。
あれ何百人、もう500人ぐらい並んでた、
ね、だって角クックックックって曲がって
3ブロック4ブロックぐらい来たよ ね。
だから僕2時間待ちぐらいかなと思ったけど、
いや、あれはもっと、だって、で、一人一人絶対あの時間取ってさ、ファンなんです写真撮ってくださいじゃの、ハグしてくださいじゃのするからさ、
そうなのよ、それさっき言っちゃったやん。そうだからエミネムがね、そのサプライズ接客をしたんだよね、
はいはいはい、
まあ何分そこの場所に本当に立ってくれてたか分かんないけど、
でもほら動画見た時さ、ハグしてたやん、
結構いたよ ね。そうだからそういう風にさ、うわエミネムやってなるやん、
絶対あれだから初日並んだ人はエミネム来るから並んだわけだよ。
そうただ単に
スパゲッティ食べたいわけじゃないと思うよ
そうそうそう、でエミネムとさ写真撮ったり、うん、エミネムカメラに向かってこうファンサービスで中指立てる、ファンサービスで中指立てる意味も分かんないんだけど
まあねだってなんかパーキングのとこでその黒人の子たちにサイン書きながら戯れてたもん、テレビ見たけど、ね、 けど、
夢を諦めちゃいけねえぜみたいな、ね、
そう夢は何みたいな聞かれてたし、
ね、そうなんだよね。だからそういうのでやってたんだけど、さっき一緒にちょっとメニューを見たんだけどさ、
あんまり多くないから、
そう4つのメニューだったね。
全部いけるね。
え
全部いけるね。
そうスパゲッティが、9ドル か, かでミートボールを9スパゲッティ9ドル、ミートボール乗せると12ドル、
12ドルで、ビーガンのなんかなんとかを乗せると14ドル、だから全部14ドル全部ついてくるから、
そう、
それ食べて
セット
が
ね、うん、そのとかになったりするから、
サンドイッチもあったよね、
サンドイッチで挟むっていうのもあったんだよね。まあだからなんだろう、味で勝負してる感じじゃないね、これは。パッと見
これはもうエミネムの名前ですよ、エミネムのファンに向けた、そうだってグッズ売ってる、グッズ売ってるって言ったよね。
そうそうそう、もうだからセーターとか売ってんじゃない、その履いてくださいっていう、
じゃあそういうこと
そうっていうのとかもねあったりとかして、そうだ、それで言うと僕ね、10月12日になんか舞台があるのよ、デトロイトで。
あ、じゃあ
行ってくるから
ダウンタウン行けるやん。
そうだから、
あ、じゃあ全部
全部乗せ
だから、わかった、こうしよう、だからスパゲッティの14ドル全部ついてくるやつを、はいはい、一食のミールにして、サンドイッチをショーの前か後の自分お疲れさんっていうこのおやつ、
いやいや一番取りたくないカロリーですよ本当に。
大丈夫大丈夫、エミネムか大丈夫よ、
エミネムね。いやだからっていう風に思う人がいっぱいいるからなんだけど、並ぶのもあるかもしれないね。だからカリスマなんだね、まだね。
ぜひ食べてきて、写真撮って。
そうね、だからこの番組でもね、まあ写真はまあインスタとかに上げると思うけど、レポートできればなっていう風に思うし、僕ちょっと個人的にはデトロイトがどういう街になってるかっていうのもちょっと見ていきたいなっていうのもあるので。
私も何年前かな、最後車でパスした時もやっぱ怖かったもんね、
う
ん、
ね、うん、やっぱそういうね、印象もやっぱこうあるしさ、我々の中で
やっぱ犯罪率がさ、ね、軒並みに高かった時期やからさ
っていうのもねあるから、うう、うん、どういうところなんだろう。僕なんか公演がさ、デトロイトオペラハウスなのよ。
大丈夫、
すっごい大きいとこでやるから、うん、そうなんか
いい地域、
いい地域、いい地域だからオペラハウスにスパゲッティ食っていくっていうちょっとね
いいと思うよ、いい、ね、エミネムスタイルでいこうもん。
そうということでね、まあ、レポートしたいなと思います。 What's Happening アメリカのコーナーでした。ここから私は極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート、魔界の話、全略シカゴ寄りのコーナーです。ということでさ、もう先週マラソンの話したらもう喋ることないのよねだから1週間ランニングしかしてんかったってわけじゃないから、まあ、本業の方もあんねんけど、
はい、
そうだ、本業というかさ、うん、まあ、スタンダップコメディアンとしての仕事という意味でいくと、
はい、
僕さ講演会をしてくるんですよ。
お、
ね、あの、まあ、リスナーでも聞いたことあるかもしれないんだけど、うん、ボストンキャリアフォーラムというキャリアイベントです
ごい
大きいらしいんだよね。
多分本当アメリカ一大きい、
ね、ね、で要はなんかあれでしょ、グローバルに活躍する人材のための就職イベントみたいな。
そうそうそう、就職フォーラム、そうそう、インターナショナルね
っていうことらしいんだけどさ、うん、僕その2日間あるうちの初日に出るんだけど、
は
い、登壇者は初日が私佐久柳川、うん、2日目はなんとあの宇宙飛行士の野口聡一さんです。
めっちゃすごいやん
でしょ。でもこれグローバルに活躍する人材のための就職イベントでしょ、うんうん、グローブ飛び越えて宇宙行っても大丈夫
お前ね
そうやね
大丈夫、次元が変わっても
た。そうやね、参考になるかな思って。 でちなみになんかもうね、プロフィールがもうホームページにこう公開されてるのね、うん、講演会の概要みたいなので、うんうんうん、で2人のプロフィールがこう並んでポンポンって掲載されてるんだけど、はいはいはい、なんかねもう僕と何もかもスケールが違うんだよちょっと比較してみようよ、
はい、
僕の方から読んでいくよ、うん、冒頭のとこね、
はいはい、
大阪大学在学中に単身渡米しスタンダップコメディアンに。これまで10カ国以上でインターナショナルに舞台に立つ。日本人として初めてボストン、シアトル、ロサンゼルスの大会でファイナリストに。オッケ
ー、うん、
ちょ野口さんいきますよ、
はい、
東京大学大学院で博士号を取得した後、宇宙飛行士の資格を取得し宇宙へ。世界で初めて異なる3つの方法で宇宙から地球に帰還しギネス記録に認定されたこれさ、全てにおいてなんか1個スケールが飛び抜けてんだよね野口さんのていうか参加者さ、これ就活に役立つかな、
うん、あのさ、そう思ったよね、うん、だってさくちゃんコメディアンでしょ。
そう
で野口さん宇宙行っても取る
だって野口さんの講演テーマ、うんうん、宇宙におけるチームビルディングとコミュニケーションいやこれねめちゃくちゃ面白そう。
あの私もね個人的に行きたいんやけど、
めっちゃ行きたいよね。
就職してるからしたらさ、だって地球上で就職探してるわけやんか、
ね、
火星とかじゃないやんか、
ね、関係あれへんね。
だから宇宙におけるチームビルディングしてさ、
そうや、ね、
じゃあ月でちょっと就職してきますみたいな、
なれへんもんなそうやね、
大丈夫これ。
あと僕に至ってはそもそも就職したことがないから
これあれなんじゃない、だからあの2人ともこうほらさインターナショナルな人材開発やから、うん、あの飛び越えてこいっていう意味でほらね、さくちゃんも飛び越えて、
はい、だから打ち明けたらいいんでしょ。
そうで、みんなをあの野口さんにだってもうギネス記録並みに飛び越えたよっていうので飛び越えろっていうこと
で帰ってくる方法が3つあるのがギネス記録らしいねんなすごいね、すごいんだよこれ。ちゃんと帰ってきてるっていうのは偉いよね。ただバーンって飛び立って帰ってこない人もいるわけやから
まあそうなんかな、
分からんけどそう、
まあいるんかもね。
もう帰ってきてるっていうのはすごいねということで、はい、今週のサクズウィークリーアップデート幕開のお話、全略シカゴよりのコーナーはプロフィール比べてみましたでございました。ここで番組をお聞きの皆様にお願いです。サクズレイディオ from シカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャスト、そして YouTube などでお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるよう力添えをいただける方々、また企業様などいらっしゃいましたら、サクズレイディオ @gmail.com までご連絡を。ベンモアカウントやペイパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページもしくは YouTube のこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません、皆様のサポートが必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。さてそれでは次のコーナー行ってみましょう。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう
ということでね、はい、まあ今回、まあ、ニュースにちょっと関連したね、うん、言葉にしようかなと思いまして、
はい、
1位のアミネムのね楽曲 Lose Yourself にも登場したフレーズ、うん、これどうなんだろうね、スラングなのかな、まあ、でも、まあ、スラングかな、歌詞に He's so broke っていうのがあったんで、
はいはい、
いきましょう。 Broke ということで、うん、要は金がないということです。
はい、そういうことです。
Broke というのはもう金がない、
金がねえ
と、金がないという状況でございまして、うん、ほらちょうど3位もさ、今アメリカ連邦政府もBroke状態ですから、このBroke という表現使っていけるんじゃないかなと思うんだけど、うん、先週さ日本語もあるけどアメリカではモジョーっていうのが生命力だよみたいな話して、
あ、はいはいはいはい、
モジョーって言ったんだけど、なんかリスナーからのメールで、うん、すみません使い方がわからないですって来て、
あ、こっちの方のモジョー、
そうそう、あの MOJO ね、
はいはいはい、
そうで確かに使い方の例文とかね言ってなかったなと思ったので、今回はね、
うん、
このブローク例文つけてやっから聞いとけよ本当にサクズラディオ is so broke サク is broke
We are broke。
そうですっていうね。そうだ、これさ、broken じゃないんだよね。
あ、そう、過去分詞形じゃないの、ね。broke でこのなんて言うんだろう。
そう、もう金がないという形容詞。
貧乏ですっていう。
そうそうそうっていう poor と一緒ですね。
そうです。
ということで、もっとなんかなんだろうね、もうなんだろうね、こう焼けっぱちじゃないけどさ、もう。
もうイメージ的にはこうダボダボのパンツ入ってこう、ね、ポケットを裏返しに I'm broke ってこう何もないよみたいなね、
何もないよって見せるときね、なんていう感じにもなるので、リピートアフターミーです。 broke ということで、次のコーナーです。 Ask サク。
Ask サクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上、サクズレイディオ @gmail.com、 サクズレイディオ @gmail.com、kusradio@gmail.com までお送りください。
ということで、はい、本日もですね、一件ご紹介いたしたいなと思います。ラジオネーム心だけはヤングマンさん、サクさん、サイコさん、こんにちは。
こんにちは。
北陸の熟年サクラテスです。以前からサクさんはアメリカのテレビサタデーナイトライブに出演するのが夢とおっしゃっていますよね。そこでふと疑問なのですが、日本で出演されたいテレビ番組はあるんでしょうか。追伸、北陸でも放送されているものを希望ということでね、うん、確かにこれさ、ずっとまあほら僕 SNL にねアメリカでとにかく出るんですっていうのを言ってきたけど、はいはいはい、日本でこの番組出るんですっていうのってあんま多分メディアとかで言ってきてないなと思うんですよ、うん、
あ、でもあるんや、日本のこの番組やっぱり出たいなみたいな目標っていう。
いや、そらタイガとか出たいでしょ。
そっちそっち、
蘇我の馬子
役とか似合わなそう
でもそのためピアス開けてないよ。
いや、でも曲げが似合わなそうと思って
そうそう、まあ曲げだけじゃないんだね、まあいろいろあるけどさ、でもなんかタイガ別に出たいとかじゃなくてさ、はい、でもなんだろう、 こう好きで見るのとかってあるやん、見るのが好
きなのとか、
自分の好きな幅もちろんあるけどさ、なんか自分がいざゲストっていうことになると、なんかなかなか想像つかんかったりするのとかってあったりするやん。
なるほどね。
だから僕タモリクラブとかめっちゃ好きなのよ。
あ、
空耳アワーとかさ、
やっぱそうよね、好きな、うん、好きなのには出てみたいとは
なるけど、なんかあんま僕がゲストで出るってイメージがあんま分からないなとか思ったりした時に、ていうかこれほんまたまたまなんだけど、うん、僕出たい番組ってこれまで割となんか出てこられてしまったのよ、
うん、あ、そう、
なんかこれ言うとなんかちょっと生きてるようにっていうか、なんかこう調子乗ってるように聞こえるかもしれんけど、いや例えばほらデーブ・スペクターさんとサンデー・ジャポン共演したいなとかあったわけでも、まあ共演っていうか、まあ VTR 出演だから
現実に
してないけど、
まあ、まあ
でもなんかこう、
ね、
なんとかかなってきたりとかしてるから、はいはい、って思うとね、やっぱり笑ってこらえてかなと思うのよ。笑ってこらえてを見て僕はそのスタンダップコメディアンになろうっていうのを決意したっていうのが一個あるから、うんうん、それにはなんかいつか出てみたいなっていうのが一個あるのと、ね、あとはやっぱさ情熱大陸じゃない？
きたー
っていうのは
バイオリンが聞こえてきた
でしょ、うん、もうそれはもうそのためにも僕は周りから固めるから、もう博士太郎さんのラジオ出てるからこっちは。
あ、
そうよ、
そうかそうか、
そうよ、やっぱ音楽からこう入っていくって、それアンダーアーマーとオークリーと一緒ですよ、形から入る
歩くけどね
そうそうそう、でもさ、なんかプロフィールにそしたら念願のね、
そうね、情熱大陸
出演、情熱大陸出演っていう書けるから、
いや、いいね、
でも
いいね、
僕これまああのいいねってあなたも言って多分、うん、ちょっとふざけてると思うんだけど、
いやいやそんなことないよ、そんなことない、全然全然
さ、思ってるよちゃんと。大体さ、そのなんていうの、ビジネスやってる人とかでさ、うん、自分のプロフィールに、うん、2017年情熱大陸に出演って書いてる人って大体うさんくさいやん、
う
ん、
そうなん、
それを見てわすごいですねってなってる人、僕は大体うさんくさいなと思ってしまうんだけど、
まあ、それ結果出してたらいい、ビジネスやっててビジネスもそれで広がりましたったらすごいけど、まあ、
だったら情熱大陸出演ってわざわざ書かへんもん、そこに。
でも情熱大陸からしたら
字数の中に、
あ、そうなん、だからやっぱそれで功績を収めてるから注目されての情熱大陸じゃないの、まあ、
でもだって博士太郎さん情熱大陸に出演書かないでしょ、情熱大陸
の音楽提供
って、
そ
うそこでやってるから、
そうだね、
そうだ、そう、ね、いろんなことやってて情熱大陸は取り上げてくれるっていうのは分かんないね、うん、ただ情熱大陸に出たということをこれ見よがしに大きく書くっていうのはどう、なんかちょっとうさんくさないと思ってしまう部分があるわけですよ。
じゃあさくちゃんが情熱大陸出ても書かないってことね、
書かない、
書かない、
書かない、ただその代わりにやることはあるよ僕は
あ、そうなの、
ただ情熱大陸を結構見てるから、
うん、
こうそれなんでかというと自分が出た時のために、
だから予行演習、
トンネルズのさ食わず嫌いを決定さ、
はいはいはいはい、
あれで4品何行こうかなってみんな考えてるん
ですよ、そういうことね、
考えてる
よ、
あ、どうしよう
かな、おみやどうしようかなとか、
そうそうそう僕はもう完全によもう苦手なやつはもう何で行こうかなみたいな、あ、納豆です、あ、もうとにかくあの寮母さんの寮母さんの本当にもう味がもうとにかくもう覚えててみたいな、もう嘘エピソードみんな用意してるやん、
あ、
あれもちゃんと作ってたから、
うわめっちゃ出る気まんまやん、
うん、もう終わっちゃったからねあの番組、ね、そうだ、それで言うとそうだから情熱大陸版の僕はこれをやりたいなっていうのはなんかいつも見てる時思うのはね、うん、なんか出演者が あこいつやってんなっていう、 こうセルフ過剰演出みたいなのがあったりするのよ。いや、なんかなんていうの、僕はとにかくもうね毎日こういうしきたりを決めて自分の中でルール化してやってるんですよみたいなのが、もう絶対これうせやんっていう、絶対番組用に作ってこれやってるだけやみたいな。
僕毎朝5時に起きて一番最初にするのはチャリティーのチェックなんですみたいな。
いや、そう、いい子ぶるのもあるし、なんだろうな、こうだからとにかくもう毎日リンゴ酢飲んであのとにかく毎日目をカッて見開いて
そんなやばい、カッてそんなやつおる、
いや、おんねん。 で僕もそれ何やろうかなと、こだ視聴者マニアの視聴者にお前やってんなって言われたいから、
うん、
僕はやっぱアメリカってね、とにかく日本人は表情筋がないって言われるんですよ。ですからそれは舞台に出る人としては致命的でしょ、だってマイク一本で立たなきゃいけないから。だから表情筋鍛えるためにね、とにかく今カードにいろんな喜怒哀楽書いてますから、これはランダムに引いて鏡の前でその表情このテンポで作ってるんですよ。
今顔作ってるよ、顔作ってるよ、これ
これを鏡の後ろからディレクターがちょっと、
あ、鏡やって越しにこう
笑いながらちょっとカメラ震えて
ない、それさやな、やってんな、
これやってんなっていうのをねずっとやりたいなと思ってね。だからこれ聞いてるねスタッフさんの方いたらね、この場面だけ取りにアメリカに来てもらいたい。
佐久柳川までよろしくお願いします
ね。ということでこの番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズラディオ @gmail.com ということで、私佐久柳川インスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々はインスタグラムの佐久柳川、そして YouTube の佐久柳川公式チャンネルをフォローしてください。 そして今お聞きのサクズレディオ、もしお気に召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知してください。口コミでこのラジオの魅力が広まると私ども非常に嬉しく思います。そして改めてここで告知です。私の著書ゲラップスタンナップ戦うために立ち上がれが好評発売中でございます。現在 Amazon で購入が可能です。ローマ字でサク柳川と検索してください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで今さ、僕ほらインスタグラムってとか言ったやん、
はいはい、
インスタグラム復活してないとさ、
あのね、
そう復活したでしょ、僕もさっきピコンって音鳴ってやん、
私もさっきからドグってこう、
そう、うん、
来てる来てる
ね、
来て
る、だからこの番組中にね復活したということでね、お騒がせいたしました
お騒がせ
だからこれでインスタグラムでフォローできるでしょ。インスタグラムもうすぐでやっと僕3000人、
あら
3000なんて何のあのインフルエンサーでもないんだけど、
まあまあまあまあまあ、
ちょっとずつちょっとずつ、
あの1000人
4人ずつぐらい減ってるから1日だから5人増えないと
水前と記憶スタイル、
そうなんです、笑っちゃっていますから、
はい、
改めましてまた来週お相手はサク柳川
サイコでした。バイバイ。